ミュージックライン、こんばんは、あゆがいけんです。改めましてこんばんは、あゆがいけんです。2月3月の番組オープニングテーマはシーヨンの微熱。この曲に乗ってミュージックラインスタートです。今夜のゲストはシーヨンから愛華さん、セイナさんです。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへエールを送る曲など、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエストぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。初リクエストも大歓迎です。番組ホームページからじゃんじゃん送ってくださいね。それでは今夜も45分間最後までお楽しみください。あゆがいけんがお送りしているミュージックライン、今夜の1曲目はノーベルブライトでアネモネ。
遠かった帰り道、あの河川敷を二人で歩いたね。通い慣れたこの思い出の場所も今はなくなってしまったみたいね。さよならの口づけは今でも残ってる。夢心地まだここで、あなたを探すの。もうこれきりで会えないなんてきっと想像できないな。かじかきっと気のせいだよね。
ほんの少しだけ男らしい弱さをさらけ出しながらもぬくもりを感じるナンバーですよね。お送りしたのは4月からツアーも控えるノーベルブライト、2026年初リリースとなった新曲アネモネでした。それではこの後は今夜のゲストシーオンが登場します。
NHK FM ミュージックライン、
あゆがいけんがお送りしているミュージックライン、ここからゲストの登場です。今夜はシーオンからこちらの方々にお越しいただきました。ではお名前をお願いいたします。
ボーカルのアイカです。
ユーフォニアムとバストランペットのセイナです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。シーオン、この番組は初登場ということで、
はい、ね、
簡単に、編成をご紹介させていただきますと、ツインボーカル、
は
い、
うん、
そして管楽器も、取り入れた3人の楽器隊で構成されたブラストアイドルを融合させたブラドルとして活動されている5人組グループです。
はい、
ブラドルってあんま聞かないですよね。
そうなんですよ、私たちの唯一無二のちょっとジャンルで挑戦させていただいております。
いろいろとお話を伺うのを楽しみにしています。
よろしくお願いします。
2月3月のオープニングテーマとしてね、微熱という楽曲もお届けしているのでね、待ってましたという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、
ありがとうございます、
はい。今日はニューシングルについて、そしてグループのお話など伺っていきます。番組をお聞きの皆さんの実況投稿はハッシュタグミュージックラインで、ミュージックラインはカタカナでお願いいたします。さあ、まずは番組初登場ということでグループについて伺っていきたいと思いますけれども、
はい、
シーオンは、去年の4月にメジャーデビュー、
はい、はい、
念願の、メジャーデビューということで、
そうなんです。私たち活動は9年目になるんですけど、たくさん下積み時代を経てのメジャーデビューだったので、本当に私たちのラストチャンスというか、
そうだね、やっとって感じ、スタートラインに立ったって感じですね。
そうですね、
愛香さんはだってもう10歳から、メンバーやられてるんですよね。
そうなんです、人生の半分をシーオンに捧げてるという、
すごいですよね、それも
事実に気づいちゃって、ちょっとどうしましょうっていう
正直こう壁高いなみたいな感じることっていうのはあったんですかね。
なんかやっぱいろんなアーティストさんがいらっしゃる中で、初めてのその最初はまた構成も違って、オーケストラとボーカルっていうまた違ったシーオンとして活動してた時期もあって、なのでなんかその分楽器の方々とのライバルの方がいっぱいだったり、その時はメンバー10人とかいっぱいで、今とまた違う編成だったので、
はい、
その中でちょっとギクシャクしたりする部分
みんな若かったからね。
そうなんです、私最年少だったんですけど、中学3年生のメンバーがいたり、高校生のメンバーがいたり、27歳とか、結構年の差も、そうなんです、いろいろありましたね。
そっか、こうみんな足並みを揃えるのも大変ですしね。
そうですね、やっとまとまってきたっていう5人になって、
5人よね、
はい、
そうか。まあ、セイナさんはね、後にこう加入されるという形で、セイナさん音大のご出身なんですね。
はい、そうです、音楽をクラシックずっとやってましたね。
はい、
はい、
担当楽器がユーフォニアムと、あとバストランペット、
はい、
そして管楽器の三刀流って書いてあるんですけど、もう一つ、
はい、バルブトロンボーンっていう、それもまたマイナーの楽器なんですけど、
バルブトロンボーン、
はい、トロンボーンってこうスライドで、
はいはいはいはい、わかります、わかります、
わかりますか、っていう楽器なんですけど、
パッパラッパーの、ごめんなさい、ちょっと例えが、
でもそうです、ベルが前向いて長い、前に長くビョンビョンってやってる楽器なんですけど、それにピストンがついた
ピストン、
トランペットみたいな指でボタンを押す式のトロンボーンがあって、
はいはい、
そう、そのトロンボーンもやってて3楽器を演奏しています。
普通のトロンボーンはそれピストンついてないんです、
ついてないですね、スライドをビヨーンってやってワーオーンってやるじゃないですか、
まあ、じゃあめちゃくちゃハイブリッドな楽器なんです ね、
はい、
すごい、その三刀流で、やられてるということで、いろんなこう楽器ある中でこう、最初にこう管楽器に行ったきっかけって何かあったんですか。
地元で 金管楽器、金管バンドクラブみたいな、はいはい、小学生の頃から管楽器にやっぱ触れてきてて、そうですごく私出身群馬なんですけど、地元ですごく演奏会だったりお祭りだったり、まあなんかそう行事ごとで演奏する機会がすごく多かったので、はい、人前で演奏するのとかもすごい楽しいなとか、お祭りも面白いなっていう感覚で、そう人前では演奏するのすごく好きで、そのまま中学上がって高校大学ってなんかずっと続けてたって感じです、
ね、すごい。でもね、プレイヤーとしても経歴をお持ちなんですよね、ソロコンテスト金管楽器部門の金賞グランプリ、
わすごい、
そう取らせていただいて、
全日本クラシック音楽金管楽器部門第2位、
はい、はい、
調べられて
すごい、
そうです、中高生
ガチじゃないですか、もうね、
いやいや、
ちなみに本日お越しになってない他のメンバーについてもちょっと伺いたいんですけれども、ボーカルのシオンさんがいらして、サックスのカコさん、ピアノのアミさんがいらっしゃるということで、こちら皆さんどんな方々なんですかね。じゃあまずは、じゃあシオンさんはどんな方ですか。
シオンちゃんは、ツインボーカルのもう一人の相方なんですけど、とにかく、
でもシオンのリーダー、
あ一応、ね、
はいはいはい、
一応
一応
違う
聞いてますよきっと誰かが聞いてますよこれ。
そうリーダーっていう肩書きもあって、初期メンバーとして私も、もう10年ぐらい一緒にいるので、すごい第一印象はやっぱしっかりした、真面目な、リーダーなんですけど、一見そう見えるけど意外と繊細な面もあったり、すごくなんだろう、芯がしっかりしてるけど周りも見てて、なんかたくさん考えてて感じてる。
でもまさにリーダーって感じしますね。
そうですね、
すごいガツガツっていうよりはもう楽しもうみたいな、外でもなんか後ろからも支えてくれるし、みたいな感じの、いろんな時期のシオン知ってるから、
すごい。じゃあもう本当愛香さんとシオンさんでね、初期からこうずっと、切磋琢磨一緒にねやってこられて、さあそして、サックスのカコさんはどんな方でしょう。
かこちゃんも、高校大学途中までクラシックをやってたメンバーで、コンクール経験だったりとかちゃんと音楽を学んでるメンバーだったんですけど、すごく真面目でクールそうな見た目と、なんか一見ちょっとなんだろう、怖そうみたいな言われる見た目とか、
確かに確かに、でも
クールな感じのビジュアルですよね、
ビジュアルはビジュアルなんですけど、なんかすごい一番ぶっ飛んでるというか、世界観がやばい系の人です、
ね、すごい
そんな紹介でいいのかない
やでも自分でも、天然ですとか言ってます
自分でね、
自分でね、
自ら天然を、
そう自分で言ってるのは、ポンピーワールドっていう、ポンピワールドっていうのが謎の単語を生み出していて、自分の中の独自のワールドがあるみたいで、なんか4人その5人で話してる時も、4人は分かり合ってるけど、そのカコちゃんだけその話の内容があんまり追いつけてないとか、もう笑い終わったのに時差で一人で笑い出すとか、ちょっとなんか、
世界観が違う、違うところにあるって感じだよね。
みんながお話ししてたことを聞いてないわけじゃないんだけど、5分後ぐらいに、あ、そういうこと、
あ、そうそうそう、それです。
はいはいはい。
ちょっと変わった子ですね。
そうですか。さあ、そして、ピアノのアミさんはどんな方でしょうか。
めちゃくちゃ本当に可愛くって癒しキャラなんですけど、本当にピアノがまず上手で、すごい幅広いピアノが弾ける子で、クラシックからポップス、ジャズまで何でも弾きこなせる達人みたいな子なんですけど、自分でも言ってる癒しキャラ、シーヨン一の癒しキャラで、もうすごいおっとりしてるんですけど、たまに毒舌な、すごい痛いとこ疲れる時あるん
ですよ。シュッてね。
そう。
おお、なんかキャラ揃ってますね、シーヨン。いいですね。
そうなんです。ファンのみんなも癒しながら、たまに痛いところつくっていう、結構いいキャラクターしてるので、ちょっと、合わせたいです。
いやいや、ぜひね、ちょっとこの、緊張はしますけど、ね、一度お目通りしたいところではありますけどね。
お願いします。
ちょっとでもなんかこう、ファミリー感ありますね、こう。
そうですね。
なんかこう、あれですか、じゃもう本当、グループの中の楽器はもちろんそうですけど、各々の多分、お人柄がこう、ちゃんと、
こう役割分担ができてるみたいな、うん、
ありますね、
バランスができてるんでしょうね、うん、めちゃくちゃ今話を聞いてると、うん、
5人のバランスちょっといい感じ、い
い、ね、申し訳ないけど良すぎるよね、うん、
良すぎる、お
申し訳ないぐらい、
なんか申し訳ないけどなんかその、うん、アイドルとかバンドと、うん、なんか両方いいとこ取りなんですけど、あの楽器隊が全員その音楽の学校出てるので、はい、あの一人で練習をするっていうのとか自分がライバルっていう中で育ってきてるんですね、うんうんうんうん、なのでなんだろう、普通のアイドルだと歌割りがとかセンターがとかなったりすると思うんですけど、そういうのがないっていうか自分との戦いというか自分ができるようになることが嬉しいとか、うん、自分はここで出ていきたいとか、うん、ここで私はソロを取りたいみたい な、 なんかそういうなんかうまく誰だったらいいと思う、うん、ここはとかをみんなで言い合えるというか、うん、みんなで譲り合いながら出ながらみたいなのがうまくできるというか、なんかぐちゃぐちゃしてない、うん、さっぱりしてるのがすごくいいなと思ってます、
うん、もうすごく今のセイナさん、うんからそういうオーラを感じますね、
うん、あ、うん、そうなんですよ、しています、
素晴らしい、
はい、
ではそんなシオンのですねニューシングルから、うん、この番組2月3月のオープニングテーマにもなっている楽曲お送りしたいと思います。曲紹介お願いできますか。
はい、聞いてください、シオンで微熱。
Oh,
ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト、シーオンのニューシングルから微熱でした。ね、番組オープニングテーマとしてもね、
はい、
2月3月のオープニングテーマということで。
ありがとうございます。
は
い、
すっかりおなじみの楽曲でもあるんですけども。
嬉しいです。
フルでね。
親しみを感じています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
さあ、ここまでの放送を聞き逃した方は、放送終了後から NHK ラジオラジルラジルのホームページやアプリを使って、聞き逃し配信で1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。今夜はシオンの愛香さん、そしてセイナさんにお越しいただいています。では、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、微熱、ね、はい、もうじわじわと迫ってくるようなイントロも印象的ですけどもね。
嬉しい。
でもアイドルの方かって言ってね、こう聞いてらっしゃるリスナーの方、うん、びっくりしてるんじゃないですかね。めちゃくちゃアダルトっていうか、大人な、こう、うん、ね、ジャズの雰囲気も漂ってて。
はい。はい、最初歌詞をいただいて読んだ時に、全くその共感ができなくて。
はぁはぁはぁはぁ。
その経験したことのない。
うん、私そんな微熱知らないみたいな。
そんな微熱になったことないっていう、感じで、なかなかその、噛み砕くのに時間がかかったんですけど、メインをいただいたので、ちょっと、めちゃくちゃ何度も聞いて、はい、私じゃない誰かに、なって憑依して言葉を読んでいくと微熱に近づけたのかなっていう感じでした。
誰かが憑依してるんですね。
そうですね、私じゃない誰かの気持ちになって歌ってます、微熱の時は。
余談ですけども、はい、お母様もジャズシンガーでいらっしゃるという話をちょっと聞いた気がするんですけど。
はい、
そうなんですね。お母様の手ほどきとかあったんですか？
それこそ私たち CEO の中で初めての本格的ジャズに挑戦したのが微熱だったので、お母さんにもめちゃくちゃ相談して、なんかすごいお母さんは私よりすっごく太くって、めちゃくちゃ深みのあるウイスキーみたいな声してるんですよ。
ウイスキーみたいな声、ウイスキーみたいな声、なるほど。
めちゃくちゃ深みのある声してて、お母さんが微熱だったらめちゃくちゃいいんだろうなって想像できる感じなんですけど、でもすごくお母さんはパッションを大事にして歌ってる人なので、まあいけるよ、いけるいける、愛ちゃんならいけるよみたいな。
なんかいいな、お母さんもう好きになっちゃったわ。
早くないですか。
いや、もう最高じゃないですか。
そうなんです。でもフィリピンの方なので、
そうなんですね。
そうなんです。それもあってすごく愛情がたっぷりで、もういけるよ、愛かならいけるっていう、すごくなんて情熱的な、応援のメッセージをいただいて、
素晴らしい、
頑張ってます。
お母様の歌も聴いてみたいような、ね、気持ちになりますよね。
聴いてほしいです。
ウイスキーのような、
ウイスキーのような
美声を。
はい、
はい、でもセイナさんは、はい、中低音を担う管楽器、金管楽器のね、見せ所が一つとも言えるんですけども、こうリズムキープするというか、なんでこれやっぱこうグルーブを出すのすごい難しいんじゃないかなと思うんですけど、こうレコーディングいかがでした？
そうですね、微熱はこう、シオンの中でもすごく一番ジャズに挑戦した楽曲になってるので、全体的にメロディーだったりの場合はこうテンポをちょっと後ろにするというか裏拍を重視するので、クラシックだとこう表拍でちゃんと刻むんですけど、そのリズムの取り方がまずすごく難しかったのと、あとはでも私はベースを担当するので、こうストリングスベースをイメージする、木でできたでっかい、そう弾くような、弦を弾くような演奏だったりベースを弾いたりとかっていう意識をして、はい、テンポこうサックスとかピアノとか歌はこう遅れてちょっと重ために歌うのがいいんですけど、ベースはやっぱキープしていかないと全員が遅れてっちゃうので、私はオンでできるようにそうやったりしました。
すごい、こんなに専門的なやっぱね、お話聞けるっていうのもすごいなと思いますけれどもね、こう言葉ではね、そうやってさらっとおっしゃいますけど、すごくこう高等な技術、ね、やっぱお持ちになってて裏付けされてるなという、確信いたしました。
ありがとうございます。
いや、さあ、ここはですね、シングルに収録されている他の曲についても伺っていきたいと思いますけども、いや、もうジャズのイメージがすごくね、微熱でついた方もいらっしゃるかもしれませんけども、シオンはそれだけではありません。ひときわ激しいロック調のシャウトオブジョイ、もうアイドルとしてこの曲と向き合うっていうのはどうなんですか？こう、やっぱチャレンジングな部分もあったんじゃないかなとは。
めちゃくちゃありました。最初その デモを聞かせていただいた時に、はい、え、これシーオンできるって思ったんですよ。あまりにもロック調で、
ね、ロックバンドみたいな曲だもんね、
うん、なんかシーオンであまり想像ができなくて最初、はいはいはい、これをどうシーオンに染めていくんだろうってすごい苦戦した一曲でもあったんですけど、今ではもうライブに欠かせない楽曲になって、なんかファンのみんなと一緒に成長してってる楽曲といいますか、なんかすごくそれを感じます。
でもやっぱこれをどうシオンに染めていくかっていうその姿勢がやっぱね、はい、もうやっぱシオンのスタイルが確立されてる一つの表れかなとも思いますし、ね、あと壮大な景色が見えてくるようなね、Life is beautiful、はい、こちらもね今の話もありましたけど、ライブでこうやっぱオーディエンスと一緒に盛り上がれそうな、ね、
はい、
要素がたくさんある楽曲だと思いますけども、
はい、
こうグループにとってはこの Life is beautiful どういう立ち位置の楽曲なんですかね。
これはライブの最後に歌うことがよくあるんですけど、歌詞もすごくメッセージ性のある歌詞で、この曲を作ろうってなったきっかけが、あのメンバーと一緒に5人で、あのとあるあのアーティストさんのライブに行った時に、私たちもこんなすごく壮大なファンの皆さんと一緒に歌うなんか素敵なメッセージ性のある曲が欲しいって言って、プロデューサーさんにこういう楽曲が欲しいですってお願いして生まれた楽曲なので、なんか私たちもこの曲ができた時すごく嬉しい気持ちだったし、なんか赤ちゃんが生まれた時みたいな感じで私はなります。すごく自分自身も背中を何度も押してもらってる楽曲だし、この曲にすごく救われましたっていうファンの方の声もたくさん聞いているので、なんか今例えば勉強にすごく壁にぶつかってる受験生の
子
とか、たくさんいると思うので、そういう方にも聞いていただきたいなっていう楽曲になってます。
もう今まさにね、人生をかけても、かけていいと思うほど、ってね、こうい
い歌詞ですよね。
そこの立ち位置にいらっしゃる、ね、方もいるんじゃないかなと思いますからね、大きな励みになるんじゃないかなと思いますけど、
ありがとうございます。
歌っててグッとくるんじゃないですか。
いやもうこれ歌ってると結構高頻度で泣いちゃうんですよ、なんか自分とこう重ねてしまって、めっちゃ泣けちゃって、
なんかそのライブごとに自分たちを思ってとか、こう頑張りたいっていう前向きな気持ちの時もあれば、ライブによっては誰かに歌いたいみたいな時もあったり、
なるほど、
景色だったりこうみんなで目を合わせながらやる演奏してる時にすごく感情が高ぶったりとか、ライブによって伝えたいことが変わる楽曲というか、
このパッションがこう、ね、ステージで渦巻いてるのがちょっと見えてくるような、それがエネルギーが大きくなってね、聞き手の皆さんに伝わるんじゃないかなと思いますけどもね、さて次に聴いていただくのはニューシングルの表題曲にもなっているシンデレラです。華やかなオープニングから始まるこの曲ですけども、歌詞の内容はね、冒頭から遊びに来たわけじゃないっていうね、こうフレーズが、力強くね、もう印象に残るんですけどもね、やっぱこの曲の主人公の覚悟のようなものを感じることができるんじゃないかなと思いますけども、まあ受け取った時の印象っていうのは、
いやこの曲は本当に私たちの9年間の生き様とか覚悟が本当に一曲聴いただけで伝わる楽曲だなと思いましたし、すごく一瞬で虜になった楽曲だったので、なんか今のシーオンの名刺曲になってるというか、この曲を聴けばシーオンが全てわかるじゃないけど、それぐらい5人の魅力が伝わる楽曲なんじゃないかなと思うので、ぜひたくさんの方に聴いていただきたいです。
もう代名詞みたいな感じですよね、
な
んかもちろん楽曲を最初に聴かせていただいて、ミュージックビデオとかも、拝見して、
ありがとうございます。
すごくね、こうエネルギーもパッションも感じますけれども、お二人と今日お会いしていろんなお話を聞いて、よりやっぱね、ちょっとこう響き方がちょっと違ってくるんじゃないかなと思いますけどね、もうぜひたくさんの方に聞いていただきたいと思いますけども、タイトルになってもこのシンデレラ、ちょっとこう不遇な境遇にいる少女で有名ですよね、
そうですね、
で、王子様に出会って、お姫様になっていくという、ある種のサクセスストーリーというか、と取っていいのか、そういう感じ、
キラキラだけじゃないっていうのもだし、何度何があっても立ち向かうとか立ち上がるみたいな、そういう強さとか、プリンセスってもう綺麗なだけじゃない、キラキラしてるとかじゃなくて、真の強さとかチャレンジ精神とか、そういったなんか強さがあるのもすごく魅力的だなって思うので、そういったシーオンのシンデレラストーリー を描けたらいいなといった形にもなってます。
はい、うん、ちょっと清野さんのソロパートも、ね、はい、含めてちょっと聞いていただきたいと思いますが、はい、ではその、ニューシングルからお届けしたいと思います。曲紹介をお願いします。
はい、聞いてください。シーヨンでシンデレラ。
ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト、シーヨンのニューシングルからシンデレラでした。いや、もう力強いですよね。
ありがとうございます。
なんかこう、華やかな、こう、うん、まあ、楽器隊も、もちろんこう印象的なんですけども、はい、もうボーカルがもう、炸裂しまくって、
嬉しい。
むき出しになってる瞬間とかありますよね。
うんうんうん、そうですね。
ボーカルレコーディングとかどんな感じになってるんですか、これ。
これ、このシンデレラのレコーディングした時に、私一回めちゃくちゃ大号泣して、その、なかなか歌えなくて、苦戦しすぎて、 めちゃくちゃ泣いて、一回離脱して休んで、そこからもう一回
やるっていう。戦線離脱。
そうなんですよ。っていう、あの、背景もあって、すごく苦戦した一曲だったんです。なんか、あの、キャッチフレーズで、まだ死んでねえはシンデレラっていう、あの、言葉があって、はい、そこで私初めてそのシャウトを、あの挑戦させてもらって、それがもうなかなかできなくって、苦戦しまくって落ち込んで、でもなんとか練習して、
でもすごい、だってすごいフレーズじゃないですか、そもそも
強烈ですよね。
それをあの抜き出しの感じでこう表現するのをまた、ね、こうレコーディングとしてこう、パッケージしていかなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
で残るとかね、いろいろあると、はい、わあすごいなってこう本当に
そう、ライブとまた違うの で、
そうですよ、ね、
ライブよりやっぱ私はレコーディングの方がちょっと苦手意識があって、一つのマイクに向けてこう自分の声しか聞こえない、すごく緊張するその状況で、間違えられないというか、
ライブだとさ、なんかアドレナリンとかさ、ファンの人の雰囲気とかでどうにかなったりするんだけど、
まあその場でしかやっぱ味わえない空気があるから、なんかまあ、あのね、こう受け入れられるというか、こうね、あの自分たちもやりきったってなれるかもしれないけど、またこれ明日も明後日も残るんだよっていう、レコーディングの難しいところだなと思う。
すごい大人がいるんだもんね、いっぱい。
すごい大人がいっぱいね。
大人がさ、自分の音だけをさ、聞いてるの嫌だよね。
めちゃくちゃ緊張する。
緊張。
ブースで歌い終わった後にね、こう、なかなか変、あの、反応が来ないとか。
それ。
聞こえないね。
そうなんです。大丈夫なのかなっていう待ち時間とかもあったりして。
ありますよね。
あります。
で、あと中盤のベース音の聞いたね、ユーフォニアムのこう刻みな、ソロパートもね、こう力強さを感じますけども、これなんかこうイメージあったんですか、吹くときにこう。
いや、なんか今まではソロっていうとユーフォニアム結構中低音なので、すごく目立ちにくいとか、楽器生えにくい、なんか飛び抜けにくいので、ソロの時は結構高音を吹いたりとか、細かいパッセージで目立つようにしてたんですけど、今回はもうちゃんとベースいっちゃおうっていう、ウォーキングベースっていうものを取り入れて、今回はその、地に足ついたというか、イメージではシンデレラわーってみんなでやった後にこう、落ち着いた私のソロがあって、そこにサックスが混ざって一緒にこうちょっとずつ音が高くなって、最後は吹き上げて地上に上がっていくみたいなイメージ。
うわーすご
い。で、一人一人のソロっていうよりはこう重ねてって重ねてって、ピアノも後ろで支えてくれて、みんなで楽器隊の場所みたいな、
なんかこう絡み合って絡み合って、こう増殖して太くなってってっていう、でこうブワーってきたなっていうね、あのイメージはすごい、あの感じました。合ってんのかなと思いながら今喋ってましたけど、いやすごいな、シオンとしてね、ずっとここまで、道のりもね、いろいろあったと思うんですけども、今後のなんかこう展望というか、目指してる部分ってありますか？
なんかでっかく言っちゃえば、世界。
やっぱそうだ
った。ちょっと鳥肌立ちました今。
ねえ、世界でね、
羽ばたきたいですね。
で、
ね、
いきたい。
でも、あの、手前味噌であれですけど、曲を聴きながら、僕も同じことを考えて、ちょっと言いましたよね、さっきね。
そう、
曲を聴きながら。
そうなんです、すごい嬉しいことを言っていただいて、
ね、ね、
ちょっと世界が見えるし、行ってほしい。
ありがとうございます。やっぱなんか、また普通のアイドルとは違った味があって、楽器とボーカルっていう新しいジャンルなので、なんかいろんな層の方に響く、なんだろう、なんかポイントがあると思いますし、なんか吹奏楽部の方のなんか夢につながったりしたらいいなと思うし、なんかいろんな方々に刺さってほしいなっていうふうに思ってます。
まあ、もう本当そういうとこからこう始まっていくんですもんね。
そうですね。
だから今 ね、本当に、まあ、切磋琢磨してね、練習されてる方とかも、すごい大きな、こう、やっぱ夢を見れるんじゃないかなと思いますけどね。
はい。
はい。もう本当、こちらがありがとうございます
って感じ。こちらこそありがとうございます。
さあ、シオン、今年5月からバンドツアーも予定されています。
はい。
シオンの今後の予定など、詳しい情報は、オフィシャルのホームページ、SNS をご確認いただければと思います。
お願いします。
では、最後になりますけどもね、まあ、たくさんお話しいただきましたが、お聞きの皆さんにお一人ずつメッセージをお願いできればと思います。
はい、皆さん、聞いていただいて本当にありがとうございました。これからもたくさんいろんな景色を皆さんに見せていけたらなと思っていますので、これからもシンデレラとともに、たくさんシオンの音楽を聞いていただけたらなと思います。これからもよろしくお願いします。
はい、愛香さん、ありがとうございます。そしてセイナさん。
はい、先ほど2曲聴いていただいても分かると思うんですけど、シーンをいろんなジャンルの音楽を演奏しています。楽器、歌に加えてダンスをして、うん、パフォーマンスをするので、見て聴いて楽しい、うん、すごく誰でも楽しめるようなグループになっていると思いますので、ぜひ見て調べてくれたら嬉しいなと思います。たくさんの方にこれからも届くように頑張ります。
はい、ツアーの方もね、頑張っていただきたいと思います。
うん、はい、頑張ります。
はい、今夜のゲストはシーンの愛香さん、そしてセイナさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
NHK FM ミュージックライン。あゆがいけんがお送りしてきましたミュージックライン。2月3月の番組エンディングテーマはルメイクアップの始まり。この曲に乗ってお別れの時間となりました。今日はシーオンとのゲストトークをお届けしました。もうとにかくこうパッションにあふれた情熱的なね、愛香さん、そしてバンドの中低音を担う、こうセイナさん、この対照的なお二人のお話、そして実際のサウンド、いろいろ掛け合わせていくとね、本当に計り知れない魅力を感じるなというふうに思いました。ゴージャスかつラグジュアリー、そしてロイヤル、三拍子揃った、シオンのこれからにね、ちょっと注目していきたいなと、思いました。さあ、番組では皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張ってる人たちへエールを送る曲など、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエスト、ぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。番組ホームページからじゃんじゃん送ってください。楽しみにお待ちしています。さらにこの番組は NHK ラジオラジルラジルのアプリを使って聞き逃し配信で、放送終了後から1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。それでは来週もお楽しみに。ミュージックライン、お相手はあゆがいけんでした。バイバイ。目で僕らを誘う